どんなことを書いていいか、次郎は幼い日のことを思った。捕虜を見に行っての帰り、八谷さんから両親の家を教えられて、父や母が駅の近くにいることを知ったが、その日から意識の中に、父や母が生まれたような気がする。それまで父や母のことなど考えたこともなかった。祖父と祖母があるから、それで十分だった。しかしあの日から小学校へ行くとき、一田んぼ越して堤防を登り、遠く足高山のふもとに沼津の町が固まってかすかに見えると、汽車の煙がたなびくあたりに、父や母がいるのだと少年らしい感傷に胸のうずくことがあった。学校で父の恩だとか母の愛だとか学んだからであろうか、自分はなぜ両親のところにいないのだろうと考えたこともある。父や母を慕ったからではない。本当は父や母が嫌いだったが、父や母という観念に惹かれたのかもしれない。両親が自分を祖父母のところへ置いて村を出た頃のことを覚えている。屋敷にあった二抱えも三抱えもあったクスやエノキや松が切り倒された。その後の円形の切り株が面子を遊ぶのに便利で子供が集まった。クスノキの倒れた時には樟脳の匂いがパーッと一面に広がって、死の断末まであろうかと祖母がつぶやいた。梅や椿や代々の古着やさまざまな植木が根から掘り上げられてどこかに運ばれた。母屋から付属の建物が次々に壊されて、何台もの馬力に乗せて運びさらされた。裏の池がうずめられ、広い土地が平坦に地ならしをされて分譲地になった。屋敷の裏側にあって漁師に貸していた藁屋根の家を敷地の西端に引っ張ってきて祖父母の隠居所にした。それまで村の東外れにあって、そのために外れという屋号がついていたのに、分譲地になったために東に次々と数軒の新しい家が建った。毎日人の出入りが賑やかであったが、そうした情景を鮮やかに覚えているけれど、両親が兄と弟を連れて村を去った場面がどう考えても記憶に浮かばない。気がついた時にはもう両親や兄や弟がいなかったようだ。ある朝、祖父母の部屋で目を覚ましたら両親がいなかったが、祖父母に懐いていたからそれを気にかけなかったのであろうか、それとも両親は祖父母のところに自分を捨てて逃げるようにして村を去ったのであろうか。小学校の入学式の日に父兄として誰もついていかなかった。あの学区では蛾乳堂の児童は野蛮人だと毛嫌いされたように、話で通学して喧嘩っ早く他のあざの児童から恐れられていたが、入学式にも父兄が付き添ってくるものは少なかった。森次郎さんね、お父さんかお母さんが一緒に来ましたかと女の先生に聞かれてはっきり答えた。お父さんもお母さんもありません。いいえ、お父さんもお母さんもありますよ。違います、おじいさんとおばあさんです。いいですよ、いいんですと女の先生は笑いながら次 次の児童に向かって同じ質問をしたが、その時初めて両親が村にいないということをはっきり意識した。そればかりではない。小学校に入学して初めて両親が村を去った時に、森一家が貧しくなった意味をもぼんやり意識した。屋敷が大きくて、我が家のクスやエノキや松などが遠くから村の標識になっていたことには、坊ちゃんと呼ばれて、誰からも甘やかされたが、今や次郎と呼び捨てにされるのはいいとしても、天竜さんの子と軽蔑や憎悪を持って、わけもなく頭を殴られたり、いじめられたり、いじめられることがあった。しかも、その家が貧乏になったことや、父や母が村を去ったことが、父が天理教に帰依したからだということも自然に分かってきた。前には網元で、祖父は沖に出たことがなく、浄瑠璃が好きで、三味線を弾かせて、無意に暮らしていたが、藁屋根の隠居所に移ってから、急に普通の漁師になって川釣りを始めた。父の弟たちも、隠居所の裏にめいめい小さな家を建てて住んだが、共同で漁船を持って皆漁師になった。それも天理教の教理に従って、網元のように他人を稼がせて遊んで生きるのは誇りを積むことであるから、自分の労力で暮らそうとしたので、言ってみれば生活革命である。特に祖母は信仰に徹底していたから、教祖の一人息子も悪い足を引きずって野菜の行商までしたのに、暇でブラブラしていては今日様にすまないと言って、祖父の釣ってくる黒鯛や生後などを背負って沼津へ行商を始めた。その生活革命がちょうど自分が小学校へ入学する前年頃だが、自分も従って網元の子から漁師の子に転落した。ただ普通の漁師と違ったのは、隠居所の前に買い手がなくて残ったしだれ柳と夏目の古着が不調和にそびえて、樹木のない漁村に陳形であったこと、隠居所の八畳に大きな床の間があって、そこにまた不調和なほど大きなお社が祀ってあったことだ。村は鹿野川の河口の不動岩の陰に重なり合うように固まっていて、東に沼津へ出る道と西に牛伏へ抜ける道と、ただ2本の道路が世間に通ずるだけで、河口に孤立して忘れられたように寂しい漁村である。二三軒の網元を除いて皆米彩漁師で、三四十隻ばかりの二三艇路の天馬と二十隻ばかりの五長路の漁船が必死に川岸につないである。漁も近海だけで、せいぜい南は尾瀬崎、西は美保松原沖止まりで、漁族が近づくのを待って取るという全く原始的なものである。漁の種類も季節によって違い、春にはイカ、アジ、初夏からウズワ、ワッパ、カツオ、マグロ、秋からサバ、アジ、冬にはイワシ、サメという具合で、普段は2、3程度の天馬が漁に出るが、夏のカツオとマグロ、冬のイワシだけに五長路の大きな船を使う。カツオやカジキマグロは尾瀬崎を越えて駿河湾の沖に出る場合があるからね。 わしはまた刺し網を積む関係で大きな船が必要であるが、大きな船には数軒の漁師が乗り込むのが常だ。そして夏場が昼で、あとは夜釣りが多い。祖父の家にはといっても、いわば三吉おじの家だが、大きな船と小舟がある。天まではおじたちが沖へよく沖へ出る。天までは叔父たちが仲良く沖へ出る。大きな船の時には叔父たちの他に決まった近所の漁夫が数人加わった。沖から戻ると朝も夕も河口の右岸に沼津の魚河岸から行商人が待ち構えて魚を買い取るが、その買い取り方も今日はサバはいくら、アジはいくらと買い値を押し付けて目方を測り、大福帳に書きつけるだけで漁師は任せきっている。月に1回か2回祖母が行商の帰りに行商によって代金を受け取ってくる。それを分配するのだが、それがまた大まかで経費も引かずに寄り込んだ漁師の大人が一しろ、船が三しろ、用具が二しろというように割合で分配する。子供が乗っていた場合には、年齢に従って二分の一しろとか、三分の一しろとか、割り分を受けるから、漁師は男の子を欲しがり、小学校へやるのを惜しんで船に乗せようとする。自分も小学校4年生から夏休みには沖へ連れて行かれた。朝の2時から3時までの間に起こされて、大きな方の船に乗せられた。おじたちの他に決まった3軒の漁家から数人の漁師が乗った。5丁か6丁の牢こいで、河口を出て、まず対岸の入り江の口の口により、餌にする生きたイワシを仕込んで、駿河湾の真ん中にこぎ出す。この季節には海は穏やかだが、朝もやの立ち止める開けきれない海に、牢をこぐ時の物うさは、心を締め付けるものがあった。炉は6艇で漕いでも、船の進み方は遅く、海は無限の広さに見えた。自分はおじと並んで、おじの漕ぐ炉に両手を置いて友を漕がされたが、三吉おじは炉を漕ぎながら、口の中でひょいひょいと、つぶやくように調子をとった。このおじは生まれながらに海が好きなような人で、漁師だったことを心から喜んでいた。そのひょいひょいもおじの朝の歌であったろうが、自分の耳には寂しく響いた。そら、お山を見な。あの色では今日も暑くなるぞ。地平線の霞の中に、三保の松原から千本松原が薄墨色に滲んで、その遥か上に富士山の上半身がぼんやり紅色に浮かんできた。景色が美しいというのではない。三吉おじは自分を漁師に仕込むつもりで、お山に雲がどうかかったらどんな風が出るとか、天気が崩れるとか、富士山を気象図のように示して教えるのだが、いつも自分は陸から遠く離れたことの恐怖を本能的に感じた。カツオの釣れるのは日に午前と午後2回で、日が出始める頃からカツオが海面にさざ波を立てるのを皆船の上で監視した。 カツオが餌をあされば、海面にさざ波が立つが、大磯に逃げ、それに近づいて、船から生けすの中のイワシを海に巻いて、カツオをおびき寄せて、漁師は船の上から、6、7メートルの釣り竿で釣り上げるのだが、船はすぐに血にまみれて、戦場のような騒ぎが展開した。その場合は、自分の役目は釣り上げたカツオが、タコの上でバタバタ暴れる中を、血潮と海水に滑りながら、生けすからイワシをすくい上げて、釣り竿を持つ人々のところへ運ぶことだった。おじの船で釣り竿を使い始めて十分も経たないうちに、遠くから他の船が集まり、おじの船を囲んでカツオを釣り始めるが、そしたら間もなく釣れなくなってカツオはどこかへ行ってしまう。おじの船でもよその船がカツオ群を発見しないか見合わせて注意するが、ちょっくり向かうの船で竿を使うを発見すれば、そちらへ急いで釣り始めるという具合で、朝のうち2、3回カツオ釣りをすると、それで午前中はカツオ群が餌をあさらなくなるので、怒りを下ろして休むことになる。ダゴを洗い、帆を使って日よけを作り、釣ったカツオで刺身を作ったり、カツオの臓物を海水で洗って生のまま食べたりして、昼食を済ませて皆、日よけの下で昼寝をする。海上は風がなくて陸よりも暑い。その頃になると自分は決まって生臭い臭気が鼻について波に酔ってしまい、寝ることもできなかった。物を食べると船酔いするというので、昼食も取らないが、目も開いていられないほど苦しくなることに変わりはない。大人たちは日よけの下でマグロのように寝ているが、自分は一人苦しみながら、空を仰いだり、海を覗き込んだりしながら、死にたいと子供心に思った。広がった深い空と海との間にポツンと小さい船が浮かんでいることが不安でならなくて、眠っているおじたちを振り起こしたい衝動に幾度か駆らされたかしれない。陸が恋しくて、遥か地平線のように見える千本松原の方へ泳ぎ帰ろうとして、幾度も海に飛び込もうとしたが、海の青さに臆して、退屈な時間が船を取り巻いて息ができなかった。はたはた、日よけの帆にそよ風がそよぐと、いつも生き返った。やっと午後になったしるしで、大人も起き出し、陸へ帰る時間が始まるからだ。しかしそれは、漁師が習いと呼ぶ季節風が吹き出したのだが、季節風は南から小波を伴うが、波に乗ってカジキマグロが来るから、漁師は午後の漁に活気立つのだった。活気立つのだ。カジキマグロは渦輪を追って海面すれすれに泳いでくる。ヘリが2、30センチ海面に出ている。漁師は競って目をさらして、その20センチばかりのアンテナを海上に探すのだ。発見したらば、土星も勇ましくそれを追って森で射止めるのだが、射手がへさきに立って、4メートルばかりのカシの細い丸棒の先に銛をつけて、丸棒を両手で捧げ持ち、狙いを定めて放つのだ。動揺する船の上で、カシの細棒を放つ射手の技術は難しいものだが、長吉おじは 村一番の名士だと言われるだけあって、放った森で射止めなかったことはめったにない。長吉おじが一番森を放つと、三吉おじが続いて二番森を放つ。船は急に片方に傾いて、森についた糸を慌てて鳴らすが、マグロの逃げるにつれて船はあちこちに引き回される。やがてマグロが弱って青白い体が海面に浮かすのを待つばかりだ。海面に浮かび上がる頃には20〜30貫もあろうというカジキマグロを船に引き上げるのにも苦労はない。板子の上に引き上げるなり、元気な若者がマグロの腹に包丁を入れる。血潮が顔に吹き上げるけれど、若者は腹を裂き、両手を突き込んで臓物を引っ張り出す。血生臭い臓物が大きな桶にいっぱいになる。心臓だけ切り取って、綿積みに捧げるために洗い、皿に乗せて船の中央の胴紙に添える。カジキマグロを得たときは、神奈川に入るや否や、共に大きな大量のぼりを立てる。河口に待ち受ける行商に渡さないで、そのまま沼津の魚河岸まで川を遡るのだが、村の前を漕いで通るときには、掛け声も勇ましく、炉を漕ぐのが、村の人々も皆川岸に駆け出て、船足を眺めては難関のカジキだろうと口々に噂をする。その夜、乗組員の漁師は祖父の座敷に集まり、臓物を煮て魚にしながら大量の酒盛りをする。しかし自分は生臭い臭気と船酔いで半病人になって陸に上がり、縁側の隅にうずくまって、地獄にでも落ちるように苦しみながら、食べ物も喉に通らないで、にぎやかな大量節などの終わるのを一心に待つのだった。大量旗を立てて神奈川を登ることが一シーズン3回だったろうか。時にはカジキマグロを2頭も3頭も射止めたこともあった。そんなわけで漁師にとっては、夏から秋にかけて喜びの書き入れ時であるが、自分にとっては夏休みの攻めくの季節であった。海に慣れれば船酔いはしないと言われて、続けて沖に連れて行かれたが、いつになっても海になれないのか。夏休みの終わる頃には日に焼けた体が痩せてしまい、まるで子供の乾物のようになった。それでもなお船酔いをした。5年生の夏休みも同様であった。6年生の夏休みも同様であった。6年生の夏休みには漁師になりたくない、漁師にならなければならないなら死んだ方がいいと切実に思ったが、祖父はじめおじたちも自分の将来について真剣に憂慮し始めた。そんな時、祖母が祖父やおじたちの前で言った。次郎は3つの時、綿積みの宵祭りに裏の池に落ちて溺れ死んだのを助けてもらったことがありましたね。漁師になってはいけない運命ではありませんかね。こんなに波に酔うってのはただことではありませんよ。そんなことは前に祖母から聞いて、自分が池で溺れるのを見たように鮮やかに知っているが、自分にはどうにもできない。そればかりか、波に酔うたびにアメリカにいる山本さんを心に呼んで助けを頼んだ。山本さんは自分が小学校に入学する前年に アメリカへ行くとて別れに来て浜に誘って海に向かって山本さんと三度寄れば必ずアメリカから答えるからと約束したが一度も答えてくれない。そのうちに祖父母やおじたちは漁師になれないのなら沼津へ小僧に出して何か仕事を覚えさせなければと心当たりにあちこち頼んだものだ。石田が過去のことを話せと言うが、こんなことを話したらいいのだろうかと、ジロンはぼんやり考えながら、学校から田んぼ道を帰った。こんなことは過去の一部分に過ぎないと思い直すのだが、それならどんなことをどんなふうに話したらいいか、途方に暮れるばかりだ。よそんぬ夏ばかりで、冬の惨めさも話さなければならないだろうと考える。